ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、いきなり琴の音色で始まった第41回ニューヨークコリンゴラジオ。本日のゲストのヒントともなるイントロでしたが、とりあえず
ニューヨークコリンゴラジオ、ニューヨークに戻ってまいりました。先週まで3週にわたってカリフォルニアより LA スペシャルをお送りしておりましたが、今週からは地元に戻ってまた通常通りニューヨークからお伝えしていきます。まだまだ寒いニューヨークではありますが、本日もじわっと温まるようなゲストをお呼びしております。では第41回ニューヨークコリンゴラジオ、本日のお客様はニューヨークを拠点に日本の古典楽器を世界に広めるべく活動をされている琴三味線演奏家の石暮雅代さんです。雅代さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやー、雅代さん、琴三味線のレッスンからパフォーマンスまで、かなり長いことここニューヨークで精力的に活動されてますよね。
そうですね、92年に渡米しましたので、今年ちょうど25年になりますね。
うわー、もうなんか すごい活躍で、ニューヨークで琴三味線といったら石暮みたいな異名を持った感じじゃないですか。
いやいやいや、もうまだまだ、とんでもございません。
まだまだで、なんかまだまだです。今年ね、25周年ということで、はい、記念ツアーみたいなものをねやっちゃうんですよね。
そうですね、6カ所のツアーを予定してまして、
でもう2つやってしまったんですよね。
そう、2つ終わりましたね。はい、あと4つ残ってます。
4つは、はい、3月3日ひな祭りワシントン DC と、3月4日がニューヨークシティですね。はい、で3月5日ウエストバージニアで、最終公演が3月10日のメリーランド。
はい、そうです。
あれすごいですね、はい、かなり、ね、
ちょっと大変ですね、やっぱりあの大勢で移動しますので、うん、今その準備に追われている最中です。
いつも忙しそうですよね。実はね、私ね、今日初めましてじゃなかったんです、本当は。もう10年くらい前にやるんですけれども、実はですね、
今それを言う、そう
だ、ね、何、
はい、
実はですね、10年前くらいなんですけど、私のエクスボーイフレンド、元カレがですね、ギタリストでして、私とデートし始めて、はい、ジャパニーズトラディショナルインストゥルメントを習いたいと、三味線を習うと言い始めて、雅代先生のレッスンを取り始めたんです。
ちょっと待ってください。誰
そして今日この25周年記念のパンフレット、チラシいただいたんですけども、彼が写真に写ってたもんでびっくりこいてしまって、誰です、覚えてらっしゃいますかね。
うそ、
はい、私ね、元カレなんですね。
あれ、
はい、そして私ね、サプライズで、
どうしよう、
このね、この旗はね、彼に買ってあげたの、サプライズ。
覚えてます、
覚えてます。
どうしよう、私ここでこんな母笑っていいのかしら。
そう、実はね、そうなんです。それで雅代さんにこうご相談で、サプライズで袴を彼に買ってあげたいんですけど、なんてちょっとね、10年前まで可愛らしくて、自分もサプライズで桜祭りに出場するっていうんで、袴が必要だっていうんで、
う
ん、
そうでしたね。
で、はい、雅代先生とコンタクトを取って、色とかサイズとかね、
うん、覚えてます。
覚えてました。
鮮明に覚えてます。
鮮明に覚えてます。
どうしよう。
で、送った袴を着て、写真にこれ写ってたもんなんで、
やってこれいいの、ここで言って。そんなこと、
ま、日本語放送なので彼気づかないし、
はい、そうですね、
もう残念ながらね、ひどい別れになってしまった。
そうだったんですか。
はい、でも嬉しいです、まだ続けてるっていうのは、
すごい頑張ってますよ。
頑張ってます。
だってあれからも何年か、彼ももう10年ぐらいお稽古してるんじゃないですか。
あ、そうですよね、だって10年前のことですから。
10年前か。
もうあの、ね、彼と別れて10年くらい経つので、まだ続けてたことにすごく、あ、よかったなって思ってほっこりしてしまって、なんかね、ほら一応ね、きっかけはね、あのほらジャパニーズガールとデートし始めたんで、俺ギタリストだしみたいな形だったもんだから、別れた後ね、まだ三味線続けてるかなって気にはなってたんですよ。
やだ、今それ言います、
今そうそう、
これめちゃくちゃ驚いちゃった、
サプライズでね、ちょっと、うんうん、そうかなと思って、う
ん、よかった、幸せにしてますよ、
よかった、幸せに暮らしてて、
はい、お元気そうですよ、
三味線もあのね、うん、習ってて、
よかった、そうよかった、今度のねツアーにも彼入ってくれてるんですよね、
おー、ほー、うんうん、そうなんです、
そう演奏もしますし、いろいろ三味線についてのお話をするのも彼の担当で、すごい張り切って、うん、すごく頼りになるかな、
はあ、うん、正代さんの生徒さん長いですね、皆さん、
そうですね、皆さん一番長い人で15年、うんうん、もっと、うん、15年かな、アメリカのニューヨークに来て15年ですか、
やっぱりアメリカ人の方の方が多いですね、
いや、40人ぐらい生きていただいてるんですが、はい、40% が日本人じゃないかですね、あとハーフの方も含まれて、あと男性が多いのが特徴ですね、あ、結構男性の方が多い、
うん、でも男性の方って三味線ですか、
いやいや、音も音も習ってます、
うん、
すごい一生懸命やってる人たちが多いですね、
うん、ということでね、うん、いきなりサプライズ持ってきましたけれども、うん、今日はね、マサヤさんのね、いろんなことを探りつつ、はい、ニューヨークの歴史とかね、あのニューヨークの事実とか現実とかもあの見つめていきたいと思いますではでは、
はい、
三味線をね始めたきっかけとかっていうのはどんな感じだったんですかね、
ね、おこと始めたのは5歳の時なんですけれど、はいはい、ただうちの母が、あのお嫁に来る時に楽器を持ってきてまして、もうお家にあったからっていう月並みの返事しかできない です、
はいはい、家に、まあ、琴があったか、はい、じゃあお母様もことを弾いてらっしゃって、
うん、恐ろしい技術力で、
あ、
いやいや、それ恐ろしいの向きが違うんですよね、
え、どういうことですか、
本当に習ってたのっていう感じなんですけどね
お母さん、うん、なるほど、
そう、で、まあ、その後ずっと続けてて、うんうん、あのちょっと髪をサビ茶にしたみたりする時期もあったんですが、それでもことだけは続けていて、
はいはいはい、
で早い時期に、結構早い時期になんか専門家になるって決めていたので、
うん、お、ことの専門家になる、
そうです、そうです、
うん、
こと、まあ、いわゆること奏者になろうと、で高校1年の頃からも決めていたので、
はいはい、
それで、まあ、サビ茶にしながらも突き進み、この道を、
わあ、ぐれながらも、
ぐれながらも懐かしい言葉ですね、はい、
ぐれながらも、はい、で高校卒業して、
で、あの開設されたばっかりの群馬県高崎市に、うん、あの音楽大学ができたので、そこの琴と三味線のコースに入学して、
びっくりですよ、私群馬県出身、
そう、なんかね、
この短大知ってます、知ってます、私の通勤路、
あ、もうびっくり、
本当にね、
今までに初めてでした。
あの、正代さんの出身地は岐阜ですよね、
岐阜市内です、
岐阜で高校出て、はい、卒業して、はい、ウェルカムトゥー群馬です、
群馬ですかね
群馬の、
そう、岐阜から群馬、すごいですね、
あの高崎芸術短期大学にね入ってですよね、
そうです、
でその後に短大卒業して沢井忠夫先生と和江先生の内弟子になるんですね、
そうです、東京にお住まいだったので、はい、目黒の先生の宅に、
はいはい、
当時内弟子が8人おりましたね、
はいはいはい、
うちの先生がちょうどあの今はもうあんまり流れてないと思うんですけど、ネスカフェのコマーシャル、はい、で違いの男、
あ、はい、
うん、
あ、
昔、ね、シリーズ化されてたんですけど、それにち
ょうど沢井忠夫みたいな、
違いの分かる、
分かる、
そうそうそう、ですか、
あれか、
そうそうそうそう、あれにちょうど出た時だったんですよね、はいはい、出てらした時で本当に忙しくしてらっしゃって、うん、でうち弟子も最高の8人いて、
うんうん、
すごい生活でした、
へえ、あの古典楽器ってぶっちゃけどうなんですか、日本ではなんか厳しそうな世界って感じなんですけれども
あー、まあこれ言う、そうですね、まあ、ある程度ね、やっぱりあの伝統ものなので、うん、ちょっと厳しい部分が残ってはいるんですけれども、うん、だいぶやっぱり変わってきましたね、最近ね、あの随分自由になったという感じ だよってみんなから聞いてます。私もほら日本に住んでないので分かんないんですけど、はいはいはい、あの昔はよその先生方が演奏会をされるのに見に行っちゃいけないとか、
それ
に
行ったり、あ、なんか厳しいしきたりとか
あるんですね。そうですね、そういうしきたりあったりとか、いろいろまあいろんなことがあったんですけど、最近かなり自由で、あの皆さん弾けてる方が多いと聞きますけど、
ほう、うん、ただ、うん、なかなか古典楽器で生計立てるって難しいことはないですか？特に日本とか
立ててる人いないと思いますよなんちゃって、いやそうではないんですけれども、うん、あの立てようと思って始めるとなかなか大変な楽器であることは確かですよね。あの本当に一部の方が本当に生計を立ててるというのが事実であって、
はいはい、
あとはまあ、主婦であったり男性であればお仕事をされながら続けてる、
本当に趣味の域という
か、まあ、趣味というふうに言ってしまうと悲しいですけど、まあまあ、でも事実ですよね多分ね。
となると、うん、ほらまさゆさん学校卒業して弟子入りまでしてプロの演奏家になるぞって言ってましたけど、うん、厳しくないですか日本で。
日本にもし私が大学卒業して、うん、日本にいたら非常に厳しかっただろうなと想像しますね。まあ、あの同期のお友達を見ていてもみんな、まあ、言葉悪いんですが細々とやっているっていうのも事実で、
はいはいはい、
例えば私はすぐこちらに、92年にこちらに来ましたので、まあ、まだまだあの邦楽器が有名じゃない自分で珍しいユニークな楽器という扱いの自分に来たので、まあ、そこからいろんなことをさせてもらうチャンスはありましたけど、日本だったらちょっと、まあ、難しかったかななんてちょっと思いますね。
あれですね、この先生澤井先生、日本の、ね、うん、楽器をこう古典楽器を世界に広めようと努力されてて、それがあってきっかけで和江先生とか、ね、
はい、
がマサルさんを派遣してくれたわけですよね。
そうです、はい、
当時こう日本のこうしきたりとかで、うん、これを海外に持っていこうとかっていう活動ってすごいことですよね。
私が成し遂げたわけではなくてうちの先生がそれを開拓してくださったところに、うん、まあ、順番に若い子たちを派遣して、うんうんうん、あなたたち自分の人生をかけて海外でおことを弾いてきなさいという、自分の花を咲かせてきなさいという感じで派遣され始めたんですね。
うわ、すごいタイミング的にもよく、うん、いいオポチュニティという
か、今よく考えたらそうだと思います。
ですよね。
で、まあ、派遣された多くの人がうちで弟子をしてた子が多くて、やっぱり先生のおそばでいろいろ先生の活躍や活動を見て生活をしたという、うんうん、そういうものを持ってそういうエネルギーを持ったまま海外に行くといいんじゃないかということで、やっぱうち弟子さんがよく選ばれて行ってました。うち弟子になった人間が、
はあ、うん、でついに1992年コネチカット州のウェスリアン大学ですかね、に古都三味線の講師として派遣されてたんですよね、
はい、
でその4年後にニューヨークに移ってますけれども、うん、
はい、
一時的にそこ大学で教えて日本に帰ろうとかっていうのはなく、もうここだみたいな、
あの渡米、私3人目のインストラクターだったんですけど、そのコネチカットのウェスリアン大学、
はい、
やはりすでにもうあのニューヨークに彼女たちも私の前の前任者が少し出ていろんな活動してたので、
はいはい、
まあ、その後任みたいな感じで入ったんですね、
はいはいはいはい、
で、まあ、あのちょうど私がニューヨークに来た年に、はい、何十年か長くいらしたおことの先生があの日本に帰国を永久帰国をされるということで、
はいはいはい、
ニューヨークに先生がいなくなっちゃうから出てこないっていうふうに声をかけてくださって、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっとビザがすごく大変、正直すごくビザが大変で私本が書けるんじゃないかと、出版社探そうと思うくらい、
あ、ビザについて、
本当にビザについてっていうのはやっぱ特殊な仕事で、
はいはい、
あの弁護士さんも前例がなく、
はいはいはい、
どうすると私みたいな特殊な技術を持ってる人間がここでステイできるかというので、
はい、
で大変苦労しまして、
だって初めは講師として派遣されたということは駐在員ビザ、
うん、駐在員じゃなくて J1 といって、なんか、
あ、はいはいはい、
J1 ビザで大学でさん、はいはい、教えてたんですね、
はいはいはいはい、
で一旦、ビザの書き換えで日本に帰って、96年に帰って、うんうん、ビザの書き換えをして、うん、それで戻って
きた。何ビザで戻ってきたんですか。
何ビザだろう、
アーティストビザ
じゃない、アーティストビザ P か P かな、
P か O
か、どっちか、
P か O か、
うん、どっちか、アーティストビザですよね、
うん、
で私結局10年ビザを毎年更新して、
はいはいはいはい、
その経費とやらもう今世界旅行2回ぐらい行けんじゃないのって思ったけど悲しい思い出です、ね、でもありますね。
苦労するんですよ ね, すねそこはね、
はい、
あ、うん、ではじゃあ1996年にニューヨークで演奏家と講師として活動を開始したんですね。
そうですね、う
ん、結構かなりいろんなことやってましたね。
やりましたね。
世界各国回るわもうオーケストラと一緒にコラボっちゃうわ、うん、まあ、ちょっとすごかったのニューヨークシティバレーですかね、はい、あのプリンシパルの、うん、ピーター・ボールと共演とか、はい、なそういうのアイディアとかこの人やろうと思ったりとかして、
ね、ピーター・ボールさんは、振付師の方が間に入ってらして、うんうん、振付師が日本の音楽でやりたいのでということで、はい、なんか私のことを探してくださって、
あ、じゃあ向こうから。
そうなんです、これは向こうからの話ですね、はいはいはいはい、彼とは、はい、
うん、でじゃあニューヨークに来てから演奏家とレッスンして講師として活動してたわけですけれども、はい、うん、当時まだこのインターネットとかもなかったじゃないですか。
そうですね。
でもかなり活動されてましたよね。
そうですね、やっぱりもう皆さん印象的に邦楽器は建物の中でこっそりちみちみ弾くっていうはい、はい、印象があると思うんですけど、なんかもう人が来てくれなかったら自分が出てかなきゃこれはとてもじゃないけど人の目に触れないなと思ったのと、この広いニューヨークで、はい、誰がこのことのことを気にしてくれる人がいるんだろうと思ったらもう恐ろしくなって、
はいはい、
あ、じゃあもっともっと人の目につくとこに出ていこうと決めて、うんうんうん、それでセントラルパークで弾いてみたり、メトロポリタンの前で弾いたら、うん、あまりに人が集まりすぎておまわりさんが来て、
うん、
大変なことになったり、
うんうん、
まあ、とにかくそういうことから一番最初始めました、ね、
あ、じゃあとりあえずもうストリートパフォーマンス、
う
ん、
もう何回かしましたね。メトロポリタンの前って、ね、お金がすごく、
あ、チップ弾めるチップ弾めるスポットなんですね。観光客も多いですし、ね、
そうなんですよ。あそこをちょっと味しめて何回かやったんですけど、おまわりさんに怒られて、もうお前たちはここでやらない方がいいと。やっぱ珍しいので、
はいはいはい、
すっごい人が来ちゃって
目は引きますよね。
そうなんですね。それでもう他の出店してる人たちの迷惑だからもうここでやるなと怒られて、それで切りやめて、でその後セントラルパークの中に移って、まあ若い頃はやってましたね。
まあ、じゃあこう地道なこうプロモーションですよね。要は
かなり地道なプロモーションですね。
ねえ、うん、でその結果どうだったんですか。結構広まりました。
返事に困っちゃうんですけどね、まあ、なかなか正直言ってそんな簡単には広まらないっていうのは、うんうんうん、まあ、やっぱりこの街はいろんなものにあふれてるので、うん、まあ、その場では人が集まりますけど、うん、じゃあそれが何かにつながるかっていえばそんな綺麗な言葉ではいとはやっぱ言えないですよね。
あ、
ずっと積み重ねまで今日まで積み重ねてきたっていう言葉の方が正しいと思います。
お、じゃあ一応ストリートパフォーマンスみたいな形でプロモーションしつつ、でもどうやって広げていったんですか。結構最近だとねこう名が知れてるじゃないですか。こと三味線といったら石暮れみたいな。でもその前の活動で
どう広まったんでしょうね。私もちょっとよくわかんないんですけど、まあ、でもやっぱりよく新聞とかそのいわゆるメディアに載せて書いていただいた記事を書いていただいたことがあったので、
うん、
多分そういうのをご覧になった方たちからの問い合わせとか、うん、まあ、演奏の依頼がよくありましたね、
うん、
よく 今の時代よりもっともっとたくさんパフォーマンスというものがあったので、
はいはいはい、
そこでかなり演奏してきたつもりです今まで、
うんうん、
それで広まったのかなっていう気はしますけど。
でもほら、うん、マサオさん言ってたじゃないですか。なんか少しずつ地道にパフォーマンスをしていってもなかなか広まらない、
うん、
それにはやっぱり、うん、メディアに取り上げてもらわないと。
ずっと思ってたんです。私本当に、うん、もうね小さな小さな小さな演奏会を何度何度何度開いても、はいはい、なかなかなかなかなかなかだったんですね、はいはい、でましてや邦楽琴や三味線尺八の演奏会じゃあ誰が来てくれるのかなっていう非常に毎回辛い思いをし、
はいはい、
もうこんなことやってたらもう命絶えちゃうなと思いきやそうそれで、うん、そうかじゃあ何か手段を使わないといけないと思って、
うんうんうん、
やっぱり電波っていうのは強いだろうなと、
はい、
いうアイデアにいたり、
うん、
もうずっと願ってました。何か大きなことをというか、まあ、 日本の音楽が電波に乗る日が来たらいいなと、はいはい、世の中の一般の方はどんな方にでも目につく、その邦楽ファンだけとか日本好きの方だけではなく、とにかくそこら辺歩いてる道に歩いてる人たちにも気づいてもらえるようなもの、そしたら電波しかないじゃんと思って、はい、なんかそんなチャンスないかなってずっとずっとずっと言い続けてきました。
そして来た2005年、
はい、
来ちゃいましたね、
うん、嘘かと思ったけど本当に来た。
映画のさゆり、2005年にあのロードショーされたさゆり、あのメモアズオブゲイシャですね。
そうですね。
それのサウンドトラックに参加。
はい。
すごいことじゃないんですか。
いい記念に なりましたね。
だってあの映画音楽サウンドトラックの指揮は、あの巨匠映画音楽の巨匠ジョン・ウィリアムスですよね。
そうでしたね。
ね、あの E.T. それからスターウォーズをやった、
はい、
もう誰もが知っている、でもマサヨさんだけは
知らなかった誰それみたいな。
え、だってジョン・ウィリアムスから連絡が来た。
ジョンいっぱいいるじゃないですか。
ジョンいる、
ウィリアムいっぱいいるじゃないですか。
ウィリアムいっぱいいる、
誰あったって感じ。
あったって
もうやだね。
それでもすごい、でも向こう側から連絡が来たんですよね。
うん、そう、あのね、ウェブサイトが多分その頃もあった
の、そうね、2005年だから2000年ぐらいからインターネットが出てきて、
うんうん、そう
ね、
でまあそれで探してくださったみたいですよ。
うん、うわー、しかも、うん、あのそのレコーディングも、うん、もうぶったまげちゃうぐらいな人たちと、うん、あのね、有名なチェロのヨーヨーマさんとか、
そうですね、
あとバイオリンのね、イザック・パールマンと
か、はい、う
ん、とんでもない人と、うん、あの名前連ねてやりましたね。
そうですね、
ついに日本のこと発信されちゃいますね。
まあ、されたらよかったなと思うんですけど、ちょっとやっぱり心残りの部分もありまして。
え、何、
まあ、あの、あんまり言いたくはないかもしれないんだけど、自分としては、
はい、
やっぱりジョン・ウィリアムスさんはあまりおことはすごくあのお詳しいわけではなかった。尺八はジュラシック・パークでももう使われていたので、はいはい、ご存知だったんですけど、
はいはい、
やっぱりおことという楽器、私持ってきて見せてくださいって頼まれて、それで一回持って行ったんですよね、はいはい、録音の前に、はい、それでどういうことが弾けるのか教えてほしいって言われて、もう緊張しすぎて、
はいはいはいはい、
なんかこう待って、英語だし、
はいはい、
もう緊張しすぎてろれつは回らないし、もう汗たらたらで、
はい、
なんかこううまく楽器の説明がしきれてなかったという私の補填があって、
はい、
まあ、もうちょっと違う使い方をしていただく可能性も あったのかなと。
あ、
だからね、またチャンスがあったら次はと。
ジョンさん、またよろしくお願いします。
いかがでしょうと。はい、願ってます。
まあ、それが2005年のことでしたよね、
はいはい、
じゃあもうここからバーンと行くんじゃないですか。行ったんじゃないんですか。でも私、あの、マサイさんの活動はあのこうちらほらあの地元のねローカル新聞とか、
はい、
うん、あ、桜祭りでまたやってるな、
うんうんうん、
とかそういうのはちらちらと見てたので、うん、はいはい、活動されてるなとは思ってたんですけど、
はい、まあ、あの、まあ、残念ながらその映画に出していただいたからといってやっぱり何もなかったですね。残念でした。
あ、
うん、だからそこが私のダメなところだったと思うんですけど、やっぱりメディアで使われ方の方法をやっぱりあんまり分かってなかったかな。
あ、使われたものの、のそれをどうやって
そうそうそうそう
利用して、うん、のし上がっていくかというか、
そうそうそう、そこがね、
もうステッピングストーンにしてみたいな、
なかなか性格的にそれもできなかったのと、やっぱりもうちょっとおことがおことらしく使われたらよかったかなって、別にジョンさんに言ってるわけじゃないんですけど、そういうのはちょっと一末の後悔が残っちゃったりはしてるんですけど、
で、あのさっきインターネットの話も出てたんですけど、90年代の後半ですよね、うん、あのニューヨークに1996年にいらっしゃって、うん、でそこから精力的に活動されてたじゃないですか、はい、でも当時って、うん、インターネットまだそんなに普及してない時期で、うん、発信とかなかなか難しいのに、でも活動はかなりしてたじゃないですか。
だから送ってましたよ、あの100枚ぐらい100通ぐらい、この自分の自分を売るための
PR、
うん、
デモテープみたいな。
デモテープから写真から本当に送りましたよね。
実際に郵送で送ってたんですか。
そうポストオフィス行ってね、本当に送ってましたよね。だけど100通送ってもどうかな、1通1箇所ぐらいかな返事があるの、
うん、
でもね、まあ、その1箇所からまたあの芽が出て花が咲きってことが起きてたような気がしますね。
で、まあ、でも2000年に入ってから、うんうん、あのニューヨークシティバレーのピーターソンと共演したり、うん、映画さゆりのチャンスをいただいたり、なかなかほらで、しかもインターネットも普及し始めてきたじゃないですか、うん、2000年前後から、
うんうんうん、はい、
ただいろいろな人生も変わればニューヨークも変わっていろんなことが変わってきたみたいな、
そうですね、
2006年にドーンとデプレッション期に入ったらしい
です。そうなんです。
若手の骨董奏者の方に何か一撃言われたんでしたっけ。
一撃でしたね、大きなね、
うん、一撃来ました。
うーん、あの私2003年ぐらいに結婚したのかな。
2003年
に結婚して2006年に第一子を出産したんですけれど、うん、まあ、ちょっとあの高齢出産だったので、うん、いろいろ大変 で、まあ、その当時まだ45人ぐらい生徒さんがいたので、
あ、すごい忙しいじゃないですか、
うん、忙しかったんですよね。それでやっぱちょっとあの非常に毎日の生活が大変になって、うん、苦しくなって、うん、でもう体力的にもガタッと落ちちゃって、うん、それでちょっと活動がスローになったんですよね。
あ、2006年あたり
からかな、
出産した後に
ね、うんうんうん、ちょっとやっぱスローになって、やっぱ優先順位がね、結婚して家庭を持つとましては子供ができる優先順位があるので、うんうん、どうしてもやっぱりちょっと後回しっていうか、なんとなくやっぱ子供が最初になっちゃって、
はいはい、
それであの6年ぐらいかな、なんかねすごい結構目標喪失っていうんですか、はい、なんか目標もなかったし、自分がどこに向かってるかよくわからない時期があって、
はい、
なんかっていうのはもうやっぱりそれ以前に子供までに大概のことやったなっていうちょっと感覚も自分の中であったので、
あったあった、
いやまあね、触れてない部分もあるけれど、でもまあ私としてはなんかもうこれ以上何をしたらいいんだろうっていう本当にちょっと限界を感じるような時期もあって、
うんうん、
で本当に活動がちょっとスローだったんですよね、
う
ん、
でこう時代も目まぐるし
くちょうど、そうなんです、周りが世の中がね、
世の中でニューヨークもね、
動き始めた頃、変わり始めた頃、
ね、変わり始めましたよね、うんうん、でインターネットもあの定着し始めて、
うん、
もうソーシャルメディアだとか、ね、YouTube が出てきたり、うん、ブログが出てきたり、うん、で街というか、ね、2008年にはあのリーマンショックとかもあったり、まあ、いろんなことがポンと来ましたよね、
う
ん、あ
の時期ね。で人々がこう演奏会に足を運ぶっていう時代がなんとなくちょっとそこらで一回ちょっと様変わりした感じがあるんですよね。
ああ YouTube 出てきて、
うん、YouTube で見ちゃえばいいじゃんみたいな感じがあったと思うんです
よ。レッスンとかどうですか、で YouTube とかでレッスンもできたりしちゃったりな、
まあ、スカイプが出てきて、やっぱスカイプレッスン、
あ、
そのあたりからですよね、始まったのね、うん、
変わってきます
ね、変わってきてね、それでまあとにかくもう自分がこう今までやってきた道をなんか立たれたような感覚になっちゃって、
はい、
っていうのと、まあ自分のこの自分自身の生活の違いと、
ね、結婚
して、ね、うん、でなんか自信喪失で、うん、ちょっとスローだからね、スローだった時があって、
うん、
あるパーティーでね、うん、なんかあの、まあ、新しく私より後から来たおことの笑ってますね、
笑ってます
おことの方がね、
うん、
と会って初めてお会いしたんです。お名前よく存じ上げてたんですけど、
もうちょっと若手、
ちょっと若い方、私よりちょっと若い方がね、でなんか初めましてっておっしゃって、うん、でなんかしぐれさんっておことまだやってらっしゃるんですか、最近全然新聞とかでお名前見ないんですけど、もうお辞めになったのかと思ってるんですけどって言われて、
ストレート
や、そう本当にすごいでしょ、ストレートなんで、そうやって言われてね、私本当にショックを受けまして、その言葉に、
うんうん、
いやーこんなにね、家のこともやりながら子供も育てて、うん、45人生徒教えて、
うん、
一生懸命やっていても、そうか、世の中の人には何も伝わってないんだなっていう、うんうんうん、ちょっと現実を突きつけられた感じがして、
うん、
いやもうこれじゃたまったもんじゃない、こんなに頑張っててね、こんなこと言われちゃうってことはやっぱり自分のせいだろうと、そうだからね、周りを見てごらんって、あのいろんなねメディアが、
うん、
あのインターネットとかいろいろ普及してね、
うんうん、
じゃあこんなものを使って自分がやってることをもっともっとやっぱり世の中にも知ってもらわなくちゃいけないということで、
うん、
知ってもらえる手段があるということに気づき、
うんうんうんうん、
それでもう一回じゃあ復帰しましょうと、復帰しましょうっていうか復活して頑張ろうと、
うんうんうんうん、もっとどんどんそういう
もうちょっとやっぱり進んだ
ソーシャルメディア使って、うん、どんどん
でもね、 目標がなかったから何をしていいかが分からなくて、それが非常に苦しかったんですよね。で、人間目標ない時ってのはものすごい辛いわけです
よ。はいはい、目標があればそれに向かって、ね、
そうそう、
あの進んでいきますもんね。
そうだ、主婦の人よく分かると思うんですけど、八百屋さんに行って今日の夕飯何にしようってずっと見てるとずっと辛いわけですよ、決まらないから。でもね、今日ね、麻婆豆腐って決まってたら豆腐買ってネギ買ってってほら早い、
はいはい、
過程がすごく早いわけですよ、
プロセスが、まあ、あれだね、プロセスね、
うん、だけどそれがない時ってのはね、あっちを見てみたりこっちを見てみたりして、それ非常に辛いわけです。それと全く一緒でね、女性の方の場合だと、
もう
一番分かりやすい説明だと思うんですけど、でもそれがとにかくそういう感じだって長かったんで、うん、とにかく、うん、まあ、頑張りましょうと。
じゃあもうその一撃で目覚めた
わけですね。その一言でちょっと、ああ、あのカチンと来たんだけど、うん、彼女のおかげで 目を覚ましてもらうことができ、うん、
まあ、小娘失礼な真似あったけど、
今ではもうさまさまでございます、ま
あ、おかげさまで目覚めさせてもらって、はい、
うん、そうです。そう、それで、うん、あ、じゃあ何から始めようと思った時に、まあ、とりあえず何か発信せねばならぬと、うん、で、まあ、ウェブサイトを作り始めたりとか、うんうんうん、いろいろほら ビデオが上げられる時代になっていたので、うんうんうん、そこでビデオを上げてみたりとか、うんうんうん、とにかくそういったものを駆使して、うん、いろいろ発信しつつ、うん、自分がまだここにいるということを見せるためにですね
はいはい、はい、
あのリサイタルを
4
年前かなに1回開いて、でそうするとやっぱりそこからまただんだんなんとなく見えなかった道がうっすら見え始めて、で、あと気づいた時に25年になったので、今年が25年ということに気づいて、あ、そうか、あ、いろいろあったなと、本当にここに来てからいろいろあった、だけどちょっと一旦振り返ってみようと、どういうことが良かった、どういうことが悪かった、いろんなことをやっぱり考える時期であるかなと、まあ、50年の記念公演多分ないだろうと思うので、
また
まあでもね、25年ここで一回、これをやることでまた自分が次頑張れればいいし、今までやってきたことを一回振り返ってみようと思って、それでこの公演を、まあ、今回やることになりましたね。
なるほどね、うん、でもこの邦楽がちょっと、まあ、日本でもちょっと廃れ始めてるというか、うん、でなかなかこっちはほらアメリカですから邦楽って定着してるわけじゃないじゃないですか、
はい、うん、
そこでコンサートとかを開いたところでもなんか工夫しないと、うん、ぶっちゃけ客引きとか、うん、リピーターとか作るの大変じゃないですか。
そう
ですね、どうなんですか、こうニューヨークとかだからいろんなジャンルの、音楽があると思うんですけれども、邦楽とかってやっぱり人気的にはまだマイナーなんですか。
いや、ものすごくマイナー、
全然マイナー、
ものすごくマイナーですね、
はい、
ものすごくマイナーでしょ、間違いなく、
間違いなく、その邦楽をみんなに聞いてもらうようにする努力とかも必要ですよね。
そうですね、だからまあ今回、例えば今回なんですけどね、
うんうんうん、
これまた本当に難しいと思うんですけど、うん、お客様が例えば日本人、
うん、
アメリカ人、日本人以外の方、
うん、
両方いらっしゃるわけですよ、
はいはいはいはい、
でまあアメリカ人の方として見れば日本を見に来るで、おことを見に来るわけではなく、うん、日本を見に来る方も多いわけですね、日本文化を見に来る方が多い、
なんか曲を聴くっていうのも
曲じゃなくて、ね、
日本を見に、
そう、日本を音楽を通して見たいって思ってる方が多くて、
うんうんうんうん、
だからやはり、まあ、例えばの話ですか、着物が見たいとか、その音楽を通して日本の背景を見たいみたいな、
はいはい、
だからやはり着物も着なくちゃいけないし、だけれども、うんうんうん、そうじゃない部分も見せたいと、で日本人の方は当然もうすでにそういう部分はご存知なので、
はいはい、
まあ見なくてもいいやって思ってる方が比較的多いかなと思うので、ま
あ、逆に
な、うん、逆にね、
だからだけど着物別に見たいとか、
うん、あえて見る必要もないだろうと、だからその間を取って、間を取るとか両方を取って、うんうん、日本も見せつつ、うん、今に生きる邦楽を見てもらうために、うん、まあ、ゲストをいろんなものとコラボレーションするということが、
うんうんうんうん、
ショーとして楽しめるように、
はいはいはいはい、はい、ということで、
まあ、で私たち動かないんですよね、邦楽ってね、まあ、おことピアノもそうだけ
ど
動かない、音楽って動かないじゃないですか、
パフォーマンス的にはね、だって
星座そう動かないからね、うんうん、でもやっぱつまらないってよく言われるんですよ、
顔ビジュアル的に、
ね、ビジュアルがね、見るとこないとかよく言われてる
着物はもうね、見ればね一時的にね、
うんうんうん、そうなんですよ、でそういうこともあって、そうか動かない、でも動けないしな、
さすがに
フォトショーって ちょろちょろするわけにもいかず、うんうんうんうん、ってことは私が動かないで人に動いてもらえばいいということで、まあ、例えばダンスの方と一緒にやってみたり、前回はタップダンスの方と一緒にやったりとか、
わ、
まあ、何かちょっととにかくいろんなことができる可能性があるので、いろんなものとやってみようと思って、うん、あと、まあ、最近よくやられてるのがいわゆる即興インプロビゼーションっていうものが盛んなので、
はいはいはい、
あの洋楽器を使った邦楽との その、コラボレーションですね。
はあ、
うん、そういうところに力を入れて、うん、あのショーとして楽しんでもらうことを心がけ、ね、
聞くだけじゃなくて見てって、
ね、見て楽しむ、聞いて楽しむ。で、邦楽ってやっぱり聞くだけで動かないし、こうやっぱり何曲か見てるとまたっていう
重い
重いイメージありませんか？皆さんありますよね。
あるある。じゃあ硬いとかね、
重い硬い、
硬い、そういうのって
ちょっと払拭したいなと思うんですよ、うん、だからそのためには口で言っても伝わらないから、やっぱりこうゲストにお願いしていろいろそういうとこ助けてもらうとか、で外で弾けなかった楽器だけどいくらでも外で出て弾きますよとか、
は
うん、まあ、炎天下で弾いてね、楽器がうぬこうぬっていう方もいるんですけど、そんなんじゃ壊れないから。ことは
だって桜祭りとか外で弾いてましたよね。
完全に外ですね。コンクリートのように座って弾いてますからね。
着物で ね、
うん、ね、いくらでもできるんですよ。
だってもうメトロポリタンで鳴らすそうですしね、
道でね、はいはいはい、もう全然大丈夫。
あ、じゃあ、 あのこうゲストもいろいろダンサー呼んだり、あのちょっと人気なね、あの尺八奏者、
そうですね、日本からね、今回はね、また面白いんですけど、日本に40年ぐらい住んでいるアメリカ人の尺八奏者にわざわざ日本から来ていただいて、
アメリカに、アメリカ人の尺八奏者に日本からお越しいただく、
そういうことです。ちょっとおかしな、
でもこの方あれですよね、うん、ジョン・ネプチューンさん、
はい、
あの彼は尺八なんですけれども、こうジャズフュージョンみたいな。
そうなんです、もともとジャズが専門なのかな、
はいはいはい、
ジャズもされるんですよね、
はいはいはい、
それであの知ってる方がたくさんいて、彼はあの NHK の基礎英語、
はい、
昔ありましたよね、
あったあった、
英語の基礎英語、あれの音楽とかの挿入歌とかずっと長くやってて、多分彼のこと知ってる人いっぱいいると思うんですよ。でそう軽快な音楽をされるので、
はいはいはい、
でまあ、あの今回やっぱり邦楽もこういうことができるんだっていう意味ではあのすごく適任
だったんですよ。
だって
もう尺八ったらピョーっていうね、
そういう役割もねあるんですけどね。
ですけどね、うん、でもじゃあ楽しそうじゃないですか。
楽しいだろうと思います。
ダンスもあるし、うん、へえ。あ、じゃあこれが、ニューヨークの方は3月4日ですね、はい、でワシントン DC の方は3月3日、
はい、
でウェストバージニアの方3月5日に、メリーランドの方3月10日なの
で、
ぜひお越しください。です、ね、でウェブサイトの方もね、ブログにね、うん、載せておきますのでね、
みんなにね弾いていただく機会を作ろうと思ってるんですね。最後に
あのいい
ね、日本人の方ね、ほとんどおこと近くで見たことないっておっしゃるんですよ、琴屋三味線。ああ、これがおことですかって大体おっしゃるんですね。
はい、私も実はそうなんです。
そうですよね。普通そうだと思うんです。
はい、
だから、あの私を見て、これを聞いてだけではもう絶対そんなんじゃダメだと思ったので、
はい、
ぜひぜひ皆さんに弾いてみていただく、一度触ってみていただきたいので、はい、公演の後には必ず、あのニューヨークでは特にあの弾いてみていただく体験コーナーを入れます。ぜひいらしてください。
いや、私も実はこれから体験させていただきます。おこと、はい、実は日本人なんですけれども、生のおこと見たことなかったです。そういえば、
ね、
うん、触ったこともないです。
そりゃそうですね。
はい。じゃあ、あの25周年記念ツアーもね、もうスタートしてるんですけれども、
はい、
はいはいはい。では将来の夢どうしましょう。目標みたいなものとか、
ね、
夢とか野望とか、もう。麻婆豆腐決めます。
麻婆豆腐決めなくちゃね。
で
もね、
うん、
でもね、決まってるの本当は。
あ、決まってんですね。なこれあのシェアしてもらっていいですよね。もちろん
シェアしたい。
ここまで来たらもう言わないと帰れないと思う。
うん、でもね、笑わないで皆さん、ね、
笑わないですよ。
笑わないでください。あのね、実はね、私が所属してる、はい、のことの学校っていうか、あの流派があるんですけどね、
あの沢井流、
沢井、はいはい、沢井という沢井総局員というのが日本に本部があるんですけれどもね、
はいはいはい、
そこの今あの前会長が病気で亡くなられて、息子さんが後を継がれて、はい、私と より一つ年上なのかな、はいはいはい、二つ年上ぐらいの彼がいるんですけど、彼が今会長を務めてまして、
はい、沢井光会長、
沢井光です、はいはいはい、彼はもともとヘビーメタルで、
おお、
今も髪をライオンのように黄色くし、はいはい、ロン毛で、
はいはい、
舞台では紫色のことを使うという、なかなか、
oh、my God、
あの異端児的な、それがまた人気を呼んではいるん
ですけど、ね、でも人気呼びそうですけど、
うん、そうなんです、
こうクラシックなおこと協会からはなんか、
うん、もう諦められてる、彼のスタイルということで、うん、もう認めてもらってるみたいです。
新しくしていかないとね、
うん、そうなんですよ、何か変えて、ね、
変えていかないと、
若い人たちに受け入れてもらえる、うんうんうんうん、だから会長の存在はすごくあの、
はいはい、
あのいいと思ってるんです、うんうんうん、でね、実はその会長が昔ヘビーメタルの時に、うん、手をクロスにする方ご存知ですか、
オーマイガー
でしょ、
うん、クロスにしちゃう、
クロスにしちゃう方ともよく一緒になんかやってらっしゃったようなことを伺ったことがあり、
会長だって会長は琴三味線ですよね、 いくら琴が紫といえ、うん、
あでもギタリスト、
あギタリストはね、
はいはいはいはい、バンドでギターをや担当してたり
して、ヘビメタの、
ヘビメタで、
ヘビメタで、うん、手をクロスといえば、うん、もうジャパンですしね、
そうですね
もしかして
なんかね
X ジャパンの
なんか YOSHIKI さん、
はい、
かね、私ね、この間カーネギーにいらっしゃった時に演奏を聴いて、
来てましたね、うん、カーネギーホールでピアノと、
そうなんですよ、そう、オーケストラとね、
オーケストラとやってましたね、
うん、そう、彼みたいな音楽のセンスを持った方が邦楽の曲を書いたらどうなるんだろうって、
うんうんうんうん、
ぐっと思って、会長と友達だしななんて思って、うん、あーなんか YOSHIKI さんがおことの曲でも書いてくれたら、
うん、
また邦楽界も
変わ
るのかななんて
思って、だってすごい話題性大じゃないですか、
そうですね、そうだからね、私の夢、これからの夢はね、
うん、
X ジャパンの YOSHIKI さんが琴や三味線の曲を書いてくれることです。
あ、
笑ってください、
全然笑いどこじゃないんですよ、これすごいじゃないですか、
うん、私すごくいいことだと思うんですよね、そういうのって。
でもほら、会長と知り合いだったらすぐじゃないですか、この世はコネクション大切、これ大事、
いやいや、どれぐらいのお知り合いかね、よく知らないんですけどね、なんかお仲間だったという噂をちらっと聞いたことがあって、
はいはい、もうじゃあここでどんどん公表して、はい、私は将来X ジャパンの YOSHIKI とコラボりますみたいな
私は言ってませんよいや、もうコラボりたいなって、
もう麻婆豆腐もびっくりのくらい、麻婆
豆腐もびっくりですよね、これじゃあね、
でもね、はいはいはい、でもあの方才能あるみたい、
そうなんですよ、
だからね、
そうい
ろんな、ほら天皇陛下にも
曲をね、
曲書いてたから、邦楽もいけるでしょ
う、そうね、いいと思いませんか、私すごく
い
いと思ってる、
聞
きやすくて、うん、あんまり難しいのはダメなんですよ、みんな
逆に、ね、
そんな求めてないからね、
うんうんうん、
そうじゃなくて、うん、分かりやすくて、うん、その楽器の特色が生かされてる曲をね書いてくださる方、うん、いいじゃないですか、
で話題性あり、
ジャパン YOSHIKI さん、よろしくお願いいたします、
まさのさすごいすごい野望じゃないですか、ね、でもこれも言って言わないとね、
そうなんですよ、叶わないから、
あのほら、うん、まさか X ジャパンの YOSHIKI が邦楽の曲を私に書いてくれるわけがないと思っちゃったらわけがないですもんね、本当にね、しかも伝わらないしね、本人に、
うん、恐れよくてねなかなかね口にできないです
けどね、なかなかねしちゃいましたけどね、うん、これもしかもね、あの電波に乗っていきますけどもねじゃあもう私のラジオ番組でも大々的に石暮雅代先生、もう X ジャパンの YOSHIKI とコラボりますよ、 YOSHIKI さんぜひ聞いてください、この
本当ですよ、ね、
YOSHIKI さんぜひ私の番組も聞いてくださいよ、
そちらもよろしくお願いします、
もう YOSHIKI さんが聞いてくれたら、あもう2人でコラボするときはぜひインタビューに行きますので、
またまたその時よろしくお願いします、
では皆さん、あの YOSHIKI さんとお知り合いの方はこちらの方にコンタクト
を取っていただいて、そうですね、ぜひぜひ、
こちらの方に琴奏者いまして、うん、私の方インタビュー受けたまわりますのでぜひ
一石二鳥、
これ一石二鳥、ありがとうございます、
カブカット、
いやいや、
頭を下げ、
では最後に、
はい、
リスナーの方に一言なんですけれども、何かありますでしょうか、
すごく難しい、ただ私綺麗な言葉で飾るの本当に嫌いなんで、
もうぶっちゃけて言ってくださいよ、かなりいろいろ言っちゃいましたから
かなり言いましたよ。
そうですか、
はい、
うん、でもまあ綺麗な言葉じゃないと言いながら、でも綺麗な言葉なのかな。でもね、やっぱり夢を持たないと結構辛いですね、生きていくのがね。
はいはいはい、
そうだから麻婆豆腐と決めたら、うん、そこに向かっていけるんだけど、
そう豆腐買ったりね、ネギ買ったり
それがないとね、うん、スーパーの中をぐるぐるぐるぐる回ってるだけで非常に辛いわけですよね。
しかも時間の無駄にもなるし、
そうそう、いろんな意味でね、あまりいいことはないんですよね。だからね、
う
ん、
立ち止まっちゃうし、うん、レジまでたどり着けないですもんね。
そう、そうなんですよ。そうすると本当にそれが長かったり短かったり人によって期間は違うと思うんだけど、
はいはい、
とりあえずやってみるかみたいなね、とりあえず動いてみてちっちゃな夢から始めてみようかみたいな。
はいはいはいはい、
夢じゃない、目標でいいんですね。
目標ね、
目標、何かゴール、小さなゴールを持たないと、ほら綺麗な言葉になっちゃって嫌なんだけど、でも、うんうん、まあ私がちょっと今回それを経験しているので、
はいはいはいはい、
やっぱりその何もできなかった、目標がなかった時期が長く非常に辛い思いをして、
うんうんうん、
大変だったので、
うん、
それだけはみんなに持ってもらうといいのかななんて思いますよね。
しかもその目標を持ったらそれを叶えるために言わないとですよね。
自分の中だけじゃね、伝わらないから、ね、
伝わらないから、どんなに大きくてもちっちゃくても言わないとダメです。
そう言わないと、やっぱり意外と聞いてくださる、あ、そんな風に思ってたんだってみんなね、納得してくれる人がいたりして、
だってあれですもんね、さゆりの映画のさゆりの話が来たのはやっぱり大きいのとやらないとってずっと
言い続けてましたよね、うん、いろんなところで
、
うん、必ずメディアに乗ることがことにとっていいことだってことをずっと言い続けてきて10年ぐらい言ってたと思いますよ。
そしたら、うん、
本当に
もう、ね、ジョン・ウィリアムスですもんね。
そうですよね。
もうじゃあ、
うん、だからやっぱり願わないと、
願わないと叶わないと、
うん、やだやだ、こんな綺麗な言葉があんまりよろしくないけど、
でもでも本当なんだよ。でも現実ですよね、
うんうんうん、
で、マサヤさん調べたところによると、はい、イテザですね。
そうですね、
夢を追うハンターですね。
美しい、
美しいでしょ。というのも私もいて座なんで
2人でじゃあ
2人でいて座はね、こう狙って、うん、獲物がないと
狙えない
もんね。狙えないし走れないし、
う
ん
うん、そうそうそう、
なので
その代わり狙ったらね、強い、
強い、ね、だからヨシキも狙われてる今
ヨシキ、
よろしく
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 お願いします。
ということでね、はい、リスナーの皆様に一言、これは私もジンと来てしまいました。もう麻婆豆腐でもいいから目標を持って、
うん、
しかも持って叶えるためには、うん、願ったら発信して、
発信すること大事ですね、
うんうん、願わないと叶わないですしね。
そうそうそうそう、それはね本当に思うわ。
いやー、まさよさん、今回はギリギリいろんなこと暴露していただいてい
や、お互いに、
お互いに、私も
昔のボーイフレンドまで教えていただいてありがとうございます。
とんでもないです。いやじゃあ、まさよさん、ツアー頑張ってくださいね、はい、
そうですね、皆さんね、ニューヨークにいらっしゃる方よろしくお願いします。いい
ですね、
応援してください。
ワシントン DC も、うん、ウェストバージニアの方もメリーランドの方もね、ぜひぜひ
ぜひお越しください。
なかなか面白そうなね、うん、コラボレーションしたダンサーもいれば尺八もいて、で私の
います
ボーイフレンド、エクスボーイフレンドもいますので ね、
ね、
うん、やばいな
これやばいね。
ということで、マサヤさん、今日は大変貴重な話と、
楽しかったです、ありがとうございました。
こちらもすごく楽しかったです、いろんなこと暴露していただいてありがとうございました。
胸がすっきりしました。
ありがとうございました
ありがとうございました。
はい、では、今週はね、ニューヨークとワシントン DC でもレッスンされてるんですよ
ね。そうですね、 DC でも
クラスがあります。ニューヨークとね、ワシントン DC でね、こと三味線のねレッスンをされてて、演奏家でもある、石暮雅代さんに、お越しいただきました。雅代さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではね、今週の放送はこの辺で終わりになります。ではまた来週もぜひ皆さんお付き合いよろしくお願いします。それでは See you next week! バイバイ!